ちは。
みなさかの水八十四点、タックの二角三角。番組のリポーターは、私、野田ね。
あ、こんにちは。タックンこと弁護士、武田隆弘です。
はーい、タックン。
はいはい。
昨日は、新潟サスライテンでの公開録音でしたけど、本当にね、地元で、ビシッとね、一打、成し遂げます。よ、ね。
はい。だったと思います。
だったと思います。
いやー、でもね、あの、ね、クーガーさんのライブも。
クーガーさん良かったよなー、本当に。ガッツエンターテインメントですね。
本当にもう我々もちょっとね、不思議になって
しまう。そうそう、もう一般客になって見とれてしまいましたね。ジプトパワー。
なんかね、まあ、4回目の、
いや、4回目って、まあ、あなたたちね、それぞれがもう30年以上、うん、音楽やってる人たちだから、うん、だから上手いよね。
そうですね。
そしてあの、理屈がいいじゃないですか。
はい。
私も本当にね、クーガー48に入りたいなと思いました。これね、はい、来週ですからね、はい、お楽しみ皆さん聞いてくださいよ。
はい。
はい、お願いします。さっくん。
はいはい。
ですね、今回、聞きたいんだけど、
はい、
一番最初に担当した裁判って覚えてる？
覚えてないですね。覚えてないけど、結構民事裁判って結構書類出しておしまいっていうこともあるんです
よ、ね。あ、そっかそっかそっか。
刑事裁判とかだと結構最初から最後までやったりするので、まあ、結構緊張してやったので、それを覚えてますね。
それは覚えてる？どんなんだった？
内容はね、あの、特に覚えてないんですけど、その時の裁判官がですね、僕は、あの、先週、弁護士になる前に研修やってた時に、あの、教えてくれた裁判官だったんですよ。
あ、要は自分の師匠がそこに裁判官として行ったわけだ。
まあ、たくさんいる仲間一人ですよね。
うん、
で、その人が終わった後、あの、ね、よく頑張りましたね、みたいなこと言って
もらったら。あ、先週から合格もらえたんだ。
ちょっとまあね。
さっきその時何歳？
25ですね。
25歳でもうすでにそういう場にいたんだ。
う
ん、
やっぱり緊張しましたね。本当喉がすごく乾いて。
うん、で、前の晩とか寝れんよね。
まあ、そこまで震えなかったですけどね。
震えた
震えはしなかったですけど、なんか声が出なかったりしました。
あ、やっぱり今さっき、あの、リュートに喋ってるけど、同列に喋ってるけど、このタックンじゃない違うバージョンのタックンだったよね。
そう思います。
はい、おー、ちょっと見てみたい気もするけどな
ぁ。ちょっとね、最近はフテーブルティーシー
やっぱり慣れますよね。
まあ、それはそうですね。はい。
美容師も一緒ですよ。私も最初のお客さんですね。
うん、
やっぱりね、手震えましたもん。本当に。で、その後、やっぱり時間かかっちゃって、今と全然違う私ですよ。
はいはいはい。
全然自信もなかったし、でもやっぱりこれキャリアですよね。褒められて、磨かれて、現場でどんどんどんどんお客様とかによって、やっぱり自分が磨かれていたので、さっきもやっぱりね、扱い品目違えど、
はい、
やはり、自信がついていくのは、
そうですね。
キャリア、
うん、
一時。
そうですね。やっぱりね、自分がやったことで結果がついてくるとね、ああ、自分がやってること間違ってないんだ。
そうだよね。本当そうです。本当それに注目されますよ。ありがとうございます。さっきのような、ね、鋼のようなメンタリティに、本当に、重ね、いつもいつも頭が下がります。はい。さて、番組では皆さんからのメールをお待ちしております。さっきの本日のテーマは、
はい。
加害行為。
はい。
と言って、ちょっと漢字で、ちょっと説明してもらいたいんですけど、うん、何ですかこれ？
これね、加害行為っていうのはね、簡単に言うと、お金を請求されてる人が、取られないように財産をね、隠しちゃうことなんですよね。
はぁ、あ、はぁ、
あ。で、唯一の財産を取られないように。
なるほどね。隠すことを差外行為。詐欺の差っていう字？
そうそうそう。害すると書いて差外行為って
言うんです
けど。隠しちゃうっていうかね、まあ、人の他の人にあげちゃったりだとか、で、こう、ほとぼりついんだらね、まだ返してもらうとかさ。
隠蔽工作に近
い。そうそうそうなんです。
難しいね、これね。
それをある一定の条件に基に置いて、そういう行為自体を取り消しちゃうことができると。
すごいね、これ。
そういうお話です。
わー、今日なんかドロンチックな感じがする。はい、この件に関してご意見を皆さんから待ってます。ユナイテッドノースの公式ページよりタックンの2択3択宛てに送ってくださいね。それではスタートしましょう。
タックンの
2択3択。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す。
冷え切った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
今日さ、なんか弁護士さんと私番組やってるみたい。
ああ、初めてですね。
今日ちょっとすごくいっぱい喋れるんじゃない？
はい、頑張ります。
しかも私も今日勉強になりそうでワクワクしてる。
はい。
はい、ユナイテッドノート84番にタッくんの三崎監督、私のダネと、
タッくんこと弁護士武田隆博でお届けしています
。はい、最初のコーナーはどうしたらええの三崎監督です。さあ、これ早速やっていきましょう。
はい。
これは SNS で実際にあった AB どうすればいいのという相談ごとについて、法律家であるタッくんが解説をしてくれます。実際の判例と異なる場合もありますが、法律は必ずしも解釈、法律の解釈は一つではございませんので、選択肢として覚えておいてください。うん、
はい、そうですね。で、本日のは、まあ、さっき言いましたけど、加害行為についてです。債権者と債務者の泥沼試合になるようなね、こともある加害行為ですね。
はい。
債務のない方には当然縁のない話ですけども、まあね、災害の多い昨今、ね、そういう人になり得る可能性はないと言えません。
そうだね。まあ、一概に一言では言えなさそうですよね。
そうですね。
はい。何があるか分からないのが人生ですからね。
はい。
はい。それではこんな事例がありますので、はい、読み上げます。
はい。
加害行為について、現在、慰謝料を請求されていて、裁判中です、
うん。
始まったばかりなので、まだこれからかなり時間がかかります。これから弁護士さんに払うお金や、生活費のために所持している車2台を弟に有償で譲りたいと思っていますが、これは加害行為になってしまいますか？改造車で車検切れの車1台と、かなり古い軽自動車、おそらく査定額10万円以下1台です、ね。今回裁判沙汰になったことで仕事を辞めざるを得なくなり、現在は無職です。当面の生活費のためにと思っているのですが、点々点。A、加害行為になる。B、加害行為でない。さっきこれは。
はい。まずね、これ、加害行為になったらどうなるかって話なんですけど、
はい。
もしこれ、加害行為になると、基本的にこの弟さんにですね、有償で譲る、まあ、買ってもらうってことなんですけど、
うん。
売買契約自体が取り消しになるということなんですね。
なるほど。
まあ、取り消しを、債権者の方から求められたら取り消されちゃうということですね。
債権者っていうのはこの場合だと、
慰謝料請求の、請求してるってことですね。それは債権者ですね。で、取り消されることによって、その自動車が、弟さんのところに行ったのが自分のところに戻ってくるということですね。
はいはい。
そういう形になるかっていう問題ですね。で、これ、まあ、いろいろ条件がありましてですね、まずそもそも、こういう譲渡したときに、まず、債権者から、まあ、請求を受けてるというかね、そういう債権が存在しているということがまず必要で、で、あとですね、この、やっぱり財産を、譲渡するって普通、それあり得る話なんだけれども、これね、無視力要件といって、
要件
で、結局、この軽自動車、この車2台以外に財産がない。ということも条件になってきます。
なるほどね。
で、あとは、まあ、加害意思。要は、これをね、車をどっか、誰かに、弟さんに譲ることによって、
脱
走債をね、例えばされることを、こう、防ごうとか、この慰謝料を請求してくるやつには、もう何も渡さないぞっていう。
ああ、なるほどね。
そういう意思があるかどうかっていうこと、それが条件になってきます、ね。
これさ、たぶんでも、全く価値もなさそうな、お金つかなさそうな、車だね、この人が言ってるって。
そう。でね、基本的に、これ完全に、不動産だったら完全にアウトなんですよ。
アウトってことは
売っちゃったら社外行為になるんです。
ああ、はい。
で、これ車なんでね、これちょっと微妙なんですけれども。
でも価値がなさそうだから。
ただまあ、軽自動車の方は一応、査定額10万
円。
あ、一応あるわけでしょ。で、そうすると、その物を売ってしまうと、結局、そのお金っていうのは、この人生活費とか弁護士費用に使うって言って
そうだね、売ってるね。
そうだ、なくなっちゃうじゃないですか。そういう意味 味では社外行為になる可能性は高いんですよ、一応は。
じゃあ、この人は、A、社外行為になっちゃうってことですね。
一応は。ただ、その、まあ、ね、10万円以下の軽自動車を、ね、うん、取り戻すために、うん、これ、社外行為って取り消すためには、債権者は裁判を起こさなきゃいけないんですよ。
う
ん、で、そんな裁判を起こすコストのことを考えたらね、
うんうん、
うん、まあ、やってこないんじゃないかなっていうふうには思いますよね。
そうか、うん、なるほどね。じゃあ、これは、このケースの場合は、うん、まあ、社外行為ではあるが、うん、この債権者、相手方は、何もしてこない、
うん、可能性があるだろう。
可能性があるということですね。
そうです。
はい、はい、わかりました。続きます。はい、社外行為の取り消しについて教えてください。私は2年前に協定離婚しましたが、うん、その際に財産分与で自宅マンションを受け取りました、うん。ローンは30年ほど残っていましたが、子供も小さかったので引っ越しは避けたくて、負債ごと受け取る形です。うん、ここに来て、聞いたこともない会社から離婚時の財産分与は社外行為であるから取り消すようにと訴状が来ました、うん。その会社は元夫の会社と裁判をして、そうとして数百万円の支払い判決が出たらしいのですが、元夫からは支払いもされていないそうです。最近になって当時元夫の唯一の財産であった自宅マンションまで財産分与していたことを知って訴えてきたようなのです、
はい、
その会社との裁判中はすでに別居中であり、元夫の不正行為により裁判で争っておりましたので、そんな裁判のこともその会社のことも全く知りません。
はい、
このような状況ですが、社外行為としてマンションの財産分与もなかったことになりますか。 A、 財産分与は無効。 B、 財産分与は有効。これは
ね、
財産ですよね、
うん、私から。これはね、答え B です。なんでかというと、まず財産分与でマンションをもらったときに、
うん、
この、旦那がね、訴えられたことを知らなかったんで、
うん、
旦那が、請求されてることを知らなかった状態で、
うん、
財産分与を受けたことは、社外行為にならないんです。
うんうんうんうん、
知っててやらないといけないので、
うん、
でさっき言ったような社外意識がないということになります、
うん。
で、あともう一つ、ダメな理由が、
うん、
あとこれ、離婚に伴う財産分与っていうのは、原則、社外行為にはなりません。
ほうほう。
で、ただし、社外行為になる場合もあって、うん、それはどういうことかっていうと、うん、財産分与を切ってきてですね、離婚をして、で、極端にね、
うん、
全財産を奥さんにあげるだとか、
うんうん、
そういうようなことをした場合には、財産分与でもですね、社外行為になり得るんですね。
なり得る。
で、今回はその、うん、唯一のマンションを受け取ったっていうのがあるんですけど、うん、その中で負債、ローン付きですよね、これ。
はい。
30年ほど残っているローンまで払うってことになってるんで、
うんうん、
これは基本的には大体、まあ、ローンの価値、残と、
うん、
マンションの価値、大体同じぐらいだと思いますんでね。
うんうん、
そうすると、プラスマイナスゼロですから、
うん、
基本的には極端な、うん、アンバランスな財産分与ではなかったと思いますので、
うん、
そういう意味でも、社外行為取り消し権は使えない。
ああ、
そういうふうになると思う。
行為取り消し権は使えない。つまり、これは社外行為じゃないってことかしら。
そうです。
なるほどね、はい。そういうことか。じゃあ、この人は、助かったね。
う
ん、この相談者の女性は。
そうです。
なるほど。皆さん分かりますかね。
ちょっとね、多分、バーって喋っちゃって。
バーって喋ってね。今、私も頭の中で、すごい整理しながら、この財産分与有効ってことは、社外行為有効とかって思ったら、逆だね、
うん。
要は、社外行為ではないということですね。
はい、
これってさ、
うん、
金額にもすごい、金額とか、
うん、
その状況がすごい絡んでくるね。
もちろんです。で、結局は、債権者が、
うん、
お金をね、回収するために、
うん、
その財産を取り戻す権利なんで、
うん、
その財産そのものに価値がなければどうしようもないし、
そうだな
ぁ。今回のケースもですね、
うん、
マンションなんだけども、
うん、
結局、住宅ローンがくっついてるもんですから、
うん、
で、これ、商売にかけてもですね、住宅ローンに負けちゃうんですよ。
そうか。
うん。だから、
価値がないってこと
ね。債権者としてあんまり旨味がないですね。
旨味がないね。嫌がらせじゃないこれ。
嫌がらせでね、それだけ金をかけてやるほど。
あ、そうか。
思いますよね。今回はやっぱこれ、住宅、旦那さんが、元の、なんだっけ、会社と裁判をしていたってこととか。まあちょっとどういうようなね、裁判かわかりませんけども。
それでまあ、マンションあいつ持ってたよなーって言って知ってるわけだよね。
もちろんね、なんか契約をするときにね、
うん、
その契約相手がどういう財産を持ってるかって調べたりはするんですけど、まあちょっと住宅ローンをついてたらね、あんまり資産価値はないんじゃないかな。
そうか、じゃあそれをこの人が、
ね、
まあ証明すればいいですよね。ローンが30年残ってるし、
うん、
ということだよね、こっち側的にはね。
そう、だから基本的には知らんかったと。うん、その旦那が、その会社からね、請求されてるなんてこと知らんかったと。
うん。
いうことが大きいですよね、あとね。
そうだね。法は守ってくれるね。
そうですね。
はぁ、
まあ、そういう時もあります。
はい、なるほど。はい、わかりました。なんかね、こうやって勉強になると、いいよね。一つずつ一つずつなんか氷が溶けていくように、
はい、
そうやって全部に法律がくっついてるんだって知ることができるので、本当ためになります
ね。はい。まあちょっとね、難しいかもしれませんけど、そういうこともあるというふうに伝えてください。
はい。さあ、じゃあ、たっくん、
はい、
曲いく？
はい。じゃあ、今日はですね、いつものね、神田健人さんの、美しいままでです。お願いします。
の2択3択、続いては番組にゲストをお招きしてザッツバランフリートークをする2択3択出たとこ勝負でーす。
はい、
はいはいはい。ちょっとたっくん、今日さ、めちゃんこ自身が隣にいるんですけど、
はい、
誰？
自身を連れてくることもお任せください。
あ、本当だ
よ。それじゃあ今日のお客様はですね、
はい、
美を考察するお仕事の方ですね、
うん、
ジュエリーデザイナーでもありモデル MC としてのね、活躍中の、山口悦子さんで
ーす。ありがとうございます。
エッちゃんって呼んでいい？
あ、はい、よく言われております。エッちゃんで。
本当に綺麗ですね。
いや、
モデルって、確かにモデルよね。
ありがとうございます。恐縮です。ちょっとラジオではね、お伝えできないところなんですけども。
いや、大丈夫、皆さん、
想像だけで。
できる。
はい。
ラジオってさ、誰でも多分綺麗とかって言ってるような感じで思われるけど、今日はマジで綺麗です。今日はじゃない、今日も綺麗ですからね。
ね、テレビとかにもたまに出たりするんだよね。
そうですね。今はちょっと三重テレビさんの方でたまにお仕事させていただいたり
っていう感じで。すごいね。
はい、いいなぁ。ちょっとね、地域密着で。
本当に綺麗ですよね。
ちょっと聞いたとおり、身長何センチぐらいですか？身長は170センチ。
あ、そうなんだ。
はい、
ね。素晴らしい。
今日ね、高いヒールを履いてらっしゃったんで。
190センチぐらいになってましたね。
お上手。
この古民家 FM のドアにガーンと頭ぶつけたのは、え、エッちゃんだったの？
そうですね。ね、あ、先に靴脱がないといけなかったな。
そうだよ。そうだよ、
もう。はい。
じゃあ、そういうことじゃなくて。
それすぐ乗っかっちゃうね。
乗っかるね。さすが慣れてるね。
ちょっと安心じゃない、さっき。
そうですね。
ね、じゃあ、ニューデザイナーなんだよね。
そうなんですよ。
はい。
ね、どういうところ、最初は MC とモデルだったんですよね。
そうですね。
うん、
もともと、今も現役でやらせていただいてるんですけど、うん、モデル MC の仕事を経た時に、
うん、
なんかふと、私今30代を超えた時に、うん、本当に自分の人生でやりたかったこと何だったんだろうなって、ちょっとなんか、30代の時っていろいろ、なんか、考えました
。エッちゃん、エッちゃん、それね、はい、48でも考えてる。ちなみに言うと、55でもそれ考えてる。
あ、これ一生学びということですね。
そうなんですよ。
あ、今日もその話でね、もう、
はい、はい、
あ、
う
ん、そうだったんですね。
終わらないんだよね、たくん。
ね、
はい、
振り返ってます。
そう、なら、打ち合わせせずにちょっとそっち聞いといた方が学びになってたかもしれないですね。
いや、いいよ、これからだよ、これからだから。
ありがとうございます。 そういうところで、なんか昔、私が将来の夢で描いていたことっていうのが、漫画家だったんですよ。
それでもう、話ポンポン飛ぶね。
いや、もう人生が、ちょっと、リアルな世界が楽しくなさすぎてですね、10歳の頃。ずっと絵ばっかり描いた人生を送っていて、でもやっぱその漫画って、やっぱもう本当になりたい方も多いし、才能がすごいいる世界だっていうので、ちょっと諦めて、で、社会的放射でもあったから、ちょっと今このゲームに進んで何十年って感じなんですけど、
社会不適合じゃないよね、多分。
全然違うと思いますよ。
本当の社会不適合の人って自分に言えないですね、
それ
。そうですかね。
そうやって言うやつがいたら、そいつが不適合ですよね。
かもしれないよね。そうなんですよね。なんか、ふとまあ、30代の時に、まあ、20代の時にやりきで、まあ、まあ、生きていけたっていうか、あ、それだけでもありがたいことなんですけど、好きなことをやってきた中で、もうちょっと欲が出てきて、もう一個やりたかったことってなんだろうって思った時に、やっぱ、絵を描く仕事がしてみたいみたいな、っていうところがあって、で、なんか、また違うお仕事をしてみたいなっていうのが、ちょっと彷彿されていった時に、またまたまいいきっかけで、去年、ちょっと岐阜県にいらっしゃる、そのジュエリーの、職人さんでもあり、デザイナーさんでもあり、経営者でもあるという方と、ことがあって、でまあなんかこういうきっかけがあって絵を描いてそれがお仕事になるのみたいな、しかもそれが、みんなを輝かせてあげられるジュエリーと分野、ジュエリーの分野というか、
ガチャッてつながったんだね。
なんかもう何か
爆発が起きたような
、そっちですね、爆発が起きましたね。
だからそうやって言いながらもモデルはちゃんとやってるわけじゃんね。
まあ、でもまあ
それずるいよね、だってね、どうなる？
いや、
ルックスって本当ずるいよね。
まあでもさ、やっぱりモデルをやりながら気づくこともあると思うし、
そっかそっか、
デザインしながらもモデル仕事にまたフィードバックすることもあると思う
から、そうだね、自分でだってモデルやれるわけだから、もうめっちゃ早いね、広告費もね。
そう
もうモデルだって自分の横顔としてこうやってね、今日も素敵な、
そうですね、
すごいね、そうですね。なんでまあね、その美を創作するっていうのがちょっとコンセプトでやらせていただいてるんですけど、なんだかんだやっぱモデルのお仕事とかも綺麗なものに囲まれてることが多いんで、まあ今度はなんかもう自分がそれを身につけるっていうよりも、自分がデザインしたものを皆さんにつけてもらって、皆さんが主役で輝いていただきたいっていうのがあって、これはちょっとやろうみたいな感じで、今年に起業して、まだまだ本当に、経営者の方たちが探してみたらね、本当ドキンキンなんですけれども。
で、早速あれですよね、やっぱオーダーはもういっぱい来てるんですよね。
これはもう本当ありがたいことにですよね、本当に。昨年ぐらいからじゃあちょっとその師匠と関わらせていただいてから、まあその周りの人脈からじゃあオーダーを作ってあげるよみたいなところから来たんで、まあ1月になって、あ、まあこれは起業した方が良さそうだなっていうところで、踏切がついたっていうのもあったんですけど、
はい。
で、あとね、最近ではその、なんていうか、瀬戸の職人さんと、ちょっと変わったものも作ってるってことですね。
そうなんですよ。ね、トモトクヨって、野田メリカ、トモトクヨって初めて聞いた。なんか亡くなった方の遺骨をですね、こう、手元に置いておく。っていう、まあ、例えばお家の中のどこか仏壇の近くだったりとか、まあ、そういうものがあるんですけど、まあ、それを、やっぱ亡くなった方って、愛してる方とかって、もう久しぶりじゃないですか、恩人なんで、本当に悲しみだったりとか、愛だったり、いろんな思いがあると思うんですけど、なんかまあそれを、瀬戸の職人ですね、愛知県瀬戸市の、平安時代から続く瀬戸焼と、その亡くなった方の遺骨を練り混ぜて、ペンダントとして持ち歩くっていう。
すごいね、それ。
しかも業界初で、ちょっと今開発、特許出願中なんですけど、まあそれのデザインを、バチカン部分って言って、まあ留め具の部分ですね、こう、のところをデザインさせていただいて、今ちょっとそれをリリースというか、させていただいたりとか。
そうですね。
なかなかね、ちょっと。
落とせない。割れてもちゃんと戻ってくれるんで。
大丈夫だ。音、私さ、大体さ、落とすんだって、大体。95% の勢いで、自分のつけてるやつ。私今日もつけてないんだけど、大体酔っ払って落としてしまうんで、それちょっと心配ですね。
ごめん。
でも、お家に置いておいた方がいいかもしれない。
その方がいい。その方がいい。
そうやってね、エスコさんがそれでデザインされたやつ、まあなかなかラジオでは伝えにくいんですけど、なんかホームページか何かで見れば。
そうですね。
はい、インスタグラム タグラムですね、最近やっぱり、はい、一番広告効果が高いっていうので、インスタグラムをやらせていただいてるんですけど、うん、それの、アドレスが ID なんですけど、はい、エスコ山口ですね。ETSUKOYAMAGUCHI。はい、私の名前で、検索をしていただければ、今までのフルオーダーの作品だったりとかが出てくるので、
スペースなしのドットなしの、もう、
全部
の
まま小文字で、
オルコ
文
字
で、エスコ山口って OK です。
じゃあ、
みんな簡単にいけるね。
その、手元供養のペンダントも見れるんですか？
あ、そこがですね、まだ、私だけのフルオーダーの作品になってるので、あげますね、じゃあ。
はい。
ちょっとあげていきます。
あ、そうですか。じゃあ、それもね、見てもらってね。
じゃあ、さっきのラジオを聞いて、こういうやつだよって言ってくれると嬉しいですよね。
そうです。
社会貢献したことになるよね。
一年以上やってきた甲斐がある。
そうです、そうです。お願いしますね、皆さん。一応みんなチェックしてね。
はい。
インスタ持ってる人、ぜひ、
フォローしていただけると嬉しいです。
はい。ちょっと残りわずかになりましたが、ちょっと何か質問か何かありましたかね。
はい。質問ですか？
はい。
あ、そうだ。そうなんですよ。あれですね、これね、やっぱ起業した時につまずくんですよね、最初ね。で、その前に、契約書をきちんと、しなかったがゆえに、マナーになってしまったことがあって、要はちょっとトラブルになったんですよね。で、その時に、例えばこちらから訴えたいっていう時に、今後、契約書を挟んだ時の契約書の効果っていうのを知りたいんですけど、
そうですね、よくね、勘違いされるのは、契約書はね、契約の成立条件だっていうふうに考えてる人がいるんですけど、契約書ではなくて、口約束でも契約は成立するんですけど、
そうなんですね。
なんだけど、まず契約書を作ることによって契約をしたという証拠になるわけね。
はいはいはい。
最大の証拠になるので、だからどんなもんでもいいので、とりあえずはお互いの署名する文章を作るっていうことが大事ですね。特にそういうデザイナーさんだとか、まあうちもそうですけど、形のないものを売る商売の人、っていうのはそういうのがないと契約をしたかどうかこと自体ですね、争われるとなかなか証明しにくいということもありますので、なんかもう定型のものを作っておけばいいと思うんですよね。で別に詳しいこと書いておかなくてもデザインをお願いします受けましたみたいないくらでみたいなそういうのでいいと思うので、はい。
もしね、紙が大事ってことですね。
そうですね。こんなね、モバイルの時代ですけど、紙は大事。
そうですね。はい。よりあった方がいいってことですね。
そうですね。
はい。はい。本当にね、タックのね、こんな美しい人たちの人脈も素晴らしいんですけども、はい。これだけ美しいといろいろ、かまってかけてくる人もいるかもしれないから、本当に気をつけてくださいね。そして困ったらぜひタックに来てください。こちらの武田隆弘法律事務所にご相談ください。
はい。よろしくお願いします。
はい。ということで、今日ね、本当に風光明媚な、素晴らしい、そよ風の吹いたような、エッチさんが来てくれましたからね、
はい、
ゲストコーナー終わりましょうか。
はい、ありがとうございました。
エッチさんありがとう、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す。冷え切った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時半になります。新焼けとの週8月にお送りしてきましたタックの2月一早速間もなくエンディングでございます。9月もね、今日で最後ですね。
そうですね、で次週は昨日のね、清水屋春日井店さんでの公開録音の模様を放送します。
はい、
ね、結構盛り上がったね、法律クイズとかの模様とかですね、ゲストのクーガーさんのね、聞き応えのあるハーモニーも楽しめますよ。
本当ですよね。はい、中田君、公開録音といえばもう一つトピックスがあるよね。
そうなんです。かねてからですね、ありました、企画のありましたですね、リフドールさんでの公開録音ですが、
はい、
日程が11月30日に決定しましたね、すずちゃんの。
はい、はい、ママも出てくれるんだよね、もちろん。
あ、多分。
やったー。はい、またまたタックンの地元でタックン物が飛び交うこと間違いないです。
そうですね、詳しい内容はね、追ってご案内します。
そうですね、
はい、
はい、さて番組では皆さんからの2択3択を募集しております。どっちを選んだらいいのという疑問にトラビアン弁護士タックンがガチンとお答えいたします。
実はですね、私たちは生放送でお休みなんですけども、はい、メールはね、受け付けていますので、ぜひどうぞ。
はい、見てください。この他にも自分の解決できないというお悩み事がありましたら、どんな些細なことでも結構です。ユナイテッドノースの公式サイトからタックンの2択3択宛てに送ってください。次週もお昼の2時、
84.2 MHz チャンネルを合わせてくださいね。では、
また来週、
バイバイ。この番組は武田孝宏総合法律事務所の提供でお送りいたしました。